こんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組へのご意見 ご意見ご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかぎこちないですね。久々すぎて。
いやいや、ちょっとブランクが、ね、ぎこちない感じ出てますよね。
はい。
皆さんご無沙汰しております。
ね、ご無沙汰しております。はい。はい、ちょっとね、あまりにも配信をサボりすぎて、
そうですね。やっぱ筋トレ
いなくなってんじゃ
ないかっていう。筋トレと一緒じゃないですか。なんか喋ってないと、はい、なんか喋れなくなるっていう、はい、芸人さんとかすごいですよね。
そうですね。
常に面白いこと言えるように絶対鍛えてるはずだなって思いますね。
はい、そうですよね。はい。確かに、だから喋ってないとちょっとなまっちゃうとですね、
はい、そうですね、はい、思考回路がねちょっと、
はい、いろいろね DJ 部としては活動してますから、
はい、
はい、ちょっとその辺もねちょっと導入トークでお話できればと思います。
はい、現在はね、はい、第3期生が、
はい、4期生
今日あ4期生ですね、4期生が今日第2回目の練習会ということで、
はい、そうなんですよ。
はい、
はい、今回もねいろんな年齢のバラバラの感じで、
そうですね、はい、今回はなんか R&B ヒップホップと、はい、あとハウステクノがちょうどいい割合な感じがしますけれども、
はい、
はい、
確かに3期生は、ね、ハウスが多かったんですけど、
そうですね、
はい
はい、皆様のね、活躍も、ね、はい、デビューした後も楽しみな、方々となっております。
はい、
またね皆さんのことはご紹介させていただきたいと思います。はい、DJ 部の練習会ってどうやったら参加できるのというお問い合わせがありましたので、
はいはいはいはい、
簡単に説明をお願いします。
はい、DJ 部の練習会はですね、
はい、
年に2回募集してまして、
はい、
はい、今だと始まったばっかりなんで12月ですよね。12月からスタートしたから、はい、次は5月か6月ぐらいに募集が開始されると、
はい
はい、で一応定員が6名からまあ8名ぐらいでやってまして、
はい
はい、応募はインスタか、ツイッターで DJ 部の公式アカウントの方から告知しますんで、はい、そこから LINE の公式アカウントに入っていただいて応募していただくと、
は
い、
じゃあ、はい、LINE 公式アカウントを登録しているのが一番いいですね、はい、最終的にはそこ で、
そうです、ね、
はいはい、ということでまだ登録してないという方はですね LINE 公式アカウントアットマーク東京 DJ と検索していただきお友達追加をよろしくお願いいたします。
はい、
たまにですね機材プレゼントやったりとかですね、
はい、
なんかいろいろね面白い情報も発信しておりますので、
はい、
もしよろしければ、はい、LINE のお友達になっていただければと思います。
お願いします。
お願いします。
はい、
はい、最近あったこと、
そうですね、はい、まずは DJ 部としてですね、
はい、
一個大きいイベントがありまして、はい、浅草のね、
はい、
はい、ロックという一番メインストリート的な感じのところがあるんですけど、はい、そこでですねブロックディスコという、
いやあれすごかったですよね、
はい、
いやめちゃくちゃ DJ ブースの数あったじゃないですか。
ですよね。
あれ6ブースあったんですよね、
はい、
メインフロアみたいなメインブースが1個あって、
はい、
であとはこう小さいボックス型の、
はい、
トレーラーっていうんですかね、
です
トレーラーの中で DJ をするというのが5ブースあって、
はい、
あれ本当によくあの機材集めましたよね。
いやー本当にね、かき集めたって感じですよね。
いや都内の CDJ 全部買えたじゃん、
いやなかなかなんていうんですかね、これっていうのがないんですよね。
そうですね、
なんかちょっと古いやつしか貸してないとか、
はいはい
はい、
USB 刺さらないとか、ね、お店にある人はそのお店で使いますから、はい、土日はレンタルしてなかったりして、はい、まあ、そのなんていうんですかね、こうちょっとバンドマンが機材借りるようなところに掛け合ってみたりとか、
はい、
まあね、ちょっと持ち出しもありのみたいな感じでなんとか用意して、
は
い、
なんとか、
はい、
はい、
いやあれはすごい圧巻でした。
6ブース同時っていうのはね前代未聞でした
から
ね。
結構近距離で6ブースの音が鳴ってて、
はいはいはい、
最初大丈夫なのかなって思ったんですけど、はいはい、意外といけましたよね。
意外といけましたね。
なんかその、はい、その前に来るとその曲が聞こえるんで、
はい、
その1個の、まあ、ブースがその目の前に来ない ないと聞こえないぐらいの感じで、はい、全部楽しめるっていう。
そうですね。
でちょっと一番盛り上がってるとこどこだみたいなのをちょっと探したりとか、
は
い、
あそうですね、
結構楽しかったですね、はい、あ今あそこ盛り上がってるんだ。
そうなんですよ、なんかこう波がねこうあって、はい、入れ替わり立ち替わりのブースの盛り上がりがあって、
ね、めちゃめちゃ面白いなと思ったのは、はい、あのやっぱ浅草っていうことなんで、はい、やっぱ普段渋谷とか、まあ、六本木とか、はい、そういうとこに来るお客さんじゃないんですよね。
あそうですね。
でこうワンカップ大関とか持ってる、うん、もうキャップかぶったおじちゃんとかが、ね、はい、いいねとか言いながら、はいはいはい、こうゆらゆら踊ってくれたりとか、はい、いやなんか子供連れのねこうお母さんたちがちょっと踊ってるのを微笑ましく見てたりとか、はい、なんかちょっとこう DJ 部のこう、うん、今までこう、ね、音楽と人をつなげるってい う, こう、はい、クラブカルチャーだけじゃなくて、はい、こうまたね そういうのに、まあ、触れる機会があまり少ない人にも、はい、ちょっと音楽の楽しさを伝えていくみたいなのはできたイベントだったんじゃないですかね。
そうですね、はい、
結構 DJ もみんな参加して楽しかったって言ってくれてたので、
はい、
すごいなんかやってよかったなと思いますけど、そうですね、でもね、はい、初の試みなんで実際どうなるか分かんないよねとか、
いやもうめちゃくちゃ胃が痛かったですね。
はい、受け入れてもらえるのかなっていうのは、はい、ちょっと心配ではありますよね。
いやそうなんですよね、
寂しい感じになっちゃったらどうしよう、はい、どうしようとか、はい、実際やってみないと分かんないなっていうところではあったんですけど、
はいはい、
やっぱりこうね、はい、浅草の方々ってやっぱり温かいというか、はい、人情の街だなということで、
はい、
なんかねこう頑張ってねお兄ちゃんみたいな感じで声かけてくれたりとか、
はい、そうなんですよ、ね、結構ね温かい感じで応援してもらいましたね。
いや本当ですね、
なんかこういうの欲しかったんだよみたいなね、はい
は
い、
そうですね、
昔ディスコ行ってた人たちとか、
確かに、はい、結構選曲もブロックディスコっていうだけあって、はい、まあ、ちょっと往年のディスコから、はい、まあ、今っぽいものまで、はい、幅広くかけてたんですけど、
はい、
やっぱり聞いてるとみんなが知ってるアンセムみたいなので盛り上がるっていう傾向はあったので、
あ、そうでしたね、アバーとかね、
そうそうそうそう、はい、なんかやっぱりね年齢重ねた人も、あ、はい、これだったら踊れるわみたいな感じで、うん、いや、よかったですね、
はい、でですね、はい、そこでちょっと思いがける出会いがありまして、
はい
はい、なんか急に呼ばれたんです、僕 DJ やってるその、ね、出演者の DJ さんから電話かかってきて、ちょっと来てくれみたいな、
は
い、でなんか怒られるやつちゃうかと思って、
もう音うるさいぞとかね、
はい、なんか言われるかなと思ったら、なんかすごいスマートな感じの、はい、おじさんといいますかが、なんかこう、あ、なんか運営の人ですか、
はい、
みたいな、
はい、
これ面白いイベントですねみたいな感じで、おお、ありがとうございますみたいな、
はい、
で実はみたいな感じでなんか、ね、紹介してもらったのは、ね、実は、はい、CBD を
今流行りの CBD ですね、
はいはい、会社さんの社長さんだったんですけど、
お、
はい、で今からその売り出していきたいから、
はい、
ぜひなんかこういろいろやりましょうよみたいな話があったんです、まあ、ちょっとそんなことがありましたよということで、今回はなんかご紹介だけ、は
い、ちょっと楽しみじゃないですか、これ実際服用してみたらすごい DJ が上手くなったとか、
はい、なんかそれちょっとなんか変な方向行ってますけどあくまであれなんていうんですかね、その健康を目的にした感じっていうところなんで、はいはい、その辺のことをねちょっと実際になんか効果を体験できるのかみたいなのを、ね、ちょっと
楽しみですね、
はい、追ってレポートできればと、
はい、オーガニック MCT オイル、はい、ヘンプエクストラクト書いてありますよ、
はい、僕らクリーンで言ってますからね、怪しいものは、ね、ご紹介しない
と、ね、はい、楽しみですね、
はい、
はい、
それでちょっと一旦
で、はい
で、はい、
本題に入りましょ う、
はい、皆さんお待たせしました、
お待たせしました、本日のテーマは、
はい、
極楽ジャズの貴公子ダン・シーゲルと日本のスムースジャズについてお話ししていきたいと思います。
はい、なんかまたテーマが長いですけど、
すいません、
どうしましたか急に、なんかちょっと僕思ってたんですけど、
はい、
シカゴハウスやったじゃないですか、
はい、
急になんかジャズに戻なんかなってきたんです
よ、すいません、シカゴハウス1からまた2ご期待とか言って終わらせといて、はいはい、ちょっと一回で他の挟んでからまた2やりますんで、
はいはいはいはい、
お待ちください。
あ、わかりました、はい、
でちょっと間に挟み込みましたけれども、
はい、はい、どういうあれなんでしょうか、
とりあえず曲を聴いてみましょう、
はい、あ、いいですね、ちょっと聴いてみましょう。
はい、こちらはですね、
はい、
ダン・シーゲルさんのオン・ザ・エッジという、
はい、
レコードの、一番最初に入ってる曲なんですけど、こういう曲を聴くと思い出すジャンル何か言えません？ 仕上げ音じゃないです
か。そこそれジャンルやったんですか。
いや違いますけど、まあまあそこにも紐づくんですけれども、はい、ちょっとベイパーウェーブ感ありません？
あーちょっと思いました、
はいはい、まあ、時代がね80年代ということで、
はいはい、
まあ、ちょっとね、はい、音も音色もこんな感じっていうのはちょっと懐かしい、
ちょっとヤシの木感を
ありますね、はい、今結構こういう音を使ってるジャンルとしては、まあ、ベイパーウェーブとかチルウェーブとか、はい、なんかそういうのも今現在あるんですけども、これは、まあ、はい、その当時に発売された、はいはい、アルバムの曲なんですが、じゃあ2曲目聴いてみましょうか、はい、これ私がすごく好きな曲なんですけど、あ、これ1曲目ですね、2曲目同じリンクになってます、
同じリンクになってます、ね、
じゃあこのタイトルのやつを
多分ねアルバムなんで、
はい、
これですね、
お、あ、そうですね、いやこのアメリカのティーンエイジャーの感じ、
はい、
どうです、
めっちゃ懐かしい感じしますね、
今結構ネットフリとかでも、はい、ちょっと懐かしいサウンドの、はい、なんか
懐かしいな、僕生まれてなかったんですけど、
あ、すいません、85
年ってなってくるんで、もそれぐらいの古いって話ですよ、ね、
なんかこう青春な感じしません？
そうですね、で
今こういう音楽忘れてませんかっていう、
はいはいはい、
こういう曲調ってなくないですか、
いやこれが今日本でいうとそのシティポップみたいな感じ、
ね、そうですね、はい、なんか私はなんかこうなんか昔の青春時代みたいなこうイメージですよ、
はい、
の曲ってなんかこういうイメージなんですね、
はいはい、
なんですけど、まあ、なかなか今あんまりこういうのってなんかチャートにも入ってこないし、もう結構忘れ去られてきてるんじゃないかなっていう感じで新鮮に思ったっていうことで今日取り上げてるんですけど、実はこのレコードは私今平日長野に住んでるんですけど、はい、長野にグリーンファームっていう、はい、あの産直市場がありまして、そこにあのレコードがたくさん売ってるんですよ。
おー、そうなんですか。
中古レコード売ってて、はい、で主にあの歌謡曲なんですけど、日本の歌謡曲、
はい、
まあ、野口五郎とか、
はいはいはい、
よし行くぞ、なんかそういう、まあ、中森明菜とか、はい、売ってるんですけど、洋物を探してた時にこれたまたま見つけて買ったんですけど、
なんかジャケットが可愛いですよ、
可愛いんですよ、ジャケットもすごいおしゃれで、はい、なんか色使いも80年代の感じがしてて、なんかジャケ買いで買ったんですけど、はい、聞いてみたらすごいなんかキラキラしてるサウンドで可愛いなと思ったので、はい、今日ご紹介してみました、はいはい、このダン・シーゲルさんっていう方はですね、シアトルの出身の方で、80年代を代表するフュージョン界のファンキーなキーボーディストということで有名な方らしいんですね、
はい
はい、この方はですね、スムースジャズの貴公子とも呼ばれているそうで、
はい
はい、あの今はですねあんまりフューチャーされてないんで、あの、うん、知ってる方も少ないと思うんですけども、はい、昔はポカリスエットとかコカ・コーラの CM ってこんな感じの曲じゃなかったんですか。
そうなんですよ、
そうですよね、
CM を放送させる曲ですよ、
そうなんですよ、
はい、
実はこういう曲調は日本の CM によく使われていたんですね、
めちゃくちゃ使われてました、
はい、あの、はい、大量消費社会の時代に、
はい、そうですよね、はい、
そうなんですよ、はい、でよくこのダン・シゲルさんの曲は明るくて爽やかで、
はい、
こう朝が似合う、
うん、
なので CM などによく使われていたそうなんですね、はい、でなんかこういう曲のイメージって悪いイメージないじゃないですか、
はい、
なんかこう企業イメージとしてとてもこうクリーンで綺麗でなんかいいことしてるみたいな、なんで結構使われてたみたいですよね、はい、あとはこうちょっとリゾートミュージックっぽいというか、
あ、
まあ、ちょっとこう海辺で聞く
のにも、そうですよね、ちょっとこうなんていうんですか、それこそ車の CM とかに使われてそうな感じ で、
は
い、
そうですね、
外に出かけていくような気持ちになるような、
はい、これこそ清涼感なんですよ、
そういうことですね、
清涼飲料とか
飲み物とかもそうですね、
疾走感とか、はい、そういうイメージがとても合う曲調だと思います、はい、なのでこうクラブミュージックとかの怪しいとか、
はい、
ダークとかこう深いとかっていうのは真逆の軽くて軽快で爽やかっていう、はい、クラブミュージックの対極にあるような、はい、曲だと
確かに
皆さん思いませんか、
はい、
はい、そしてですね、このダン・シーゲルさんの初期の音楽はニューエイジと表現されていましたが、はい、最近の作品はコンテンポラリージャズと呼ばれているそうなんですね、
あ、そうなんですね、
はい、で現在 までには22枚のソロアルバムをリリースしてるんで、結構まあガンガン出しているということで、現在も活動しています。
はい
はい、でこの方は8歳でピアノのレッスンを開始し、なんと4年後はもうプロになってるんですね。ロックバンドで演奏するぐらい、もう4年間で習得してしまい、もうまさに神童という、
ほんまですね。
はい、はい、方なんですね。で、はい、後に曲の学士号と MM というのを取得しているそうですね。はいはい、でジャズの研究の博士号というのを取得しておりまして、
はい、
ボストンで伝説のマダム・シャロフさんという方にピアノを学んだそうなんです。でこのマダム・シャロフさんという方はモダンピアノのテクニックをなんかいろんな人に伝えてた人らしくて、
はい
はい、ハービー・ハンコックなども指示してたみたい
です。
は
い、
で、この方はですね、はい、バークリー音楽院を卒業後、オレゴン大学でまた音楽を学び直して、はい、オリジナルの作品をレコードし始めたそうなんですね。
はい、音楽を学びに学んできた
と。そうですね、はい、まあ、主にこの人はピアニストの方なんで、ピアノのメロディーがとても、まあ、綺麗な曲が多いですね。はいはい、でそしてですね、この頃からオリジナル作品をレコードし始めて、1980年にインナーシティレベルからデビュー作ナイトライドというものを発表しました。
はい
はい、そしてセカンドアルバムのザ・ホットショットはビルボードのジャズチャートで10週連続トップ10、はい、全米でのスムースジャズブームの火付け役となったそうなんですね。
スムースジャズっていうのはね、はい、気になりますけども、
いや結構ジャズっていうと歌入ってないイメージあるじゃないですか。
そうですよね。
はい、でなんかケニー・ジーとか、はい、なんかそういう気持ち系のこの時代に流行った人たちとまたちょっとポップス寄りというか歌が入ってたりして、
はい、ジャズ、あれですよね、フュージョンとかの方に近い感じですか。
は
い、
そうですね。はい、はい、そして80年代半ばにはロサンゼルスに拠点を移して映画音楽やサントラの世界に身を投じた。そうですね、
この辺からってことですね。
はい、そして80年代半ばに次第に台頭し始めたスムースジャズシーンの流れに乗ってよりアダルト層に向けた音楽作りに方向転換、
はい、
そしてエピックやコロンビアより一連のソロ作品を発表したそうです。
はい
はい、そして94年にはですね、ヘミスフィアという曲を出すんですけども、はい、エキゾチックなワールドミュージックの要素を取り入れるなどして常にクオリティの高い作品を提供し続けたそうなんですね。
はいはい
はい、はい、なんかもうちょっとこうエキゾチックな感じになっていくんですかね。
そうですね。
はい、そして90年代にはラリー・カールトンなどフュージョンシーンのスターをフューチャーしたジャズグループバーズ・オブ・ア・フィザーの中心的存在としても活躍。
はい、
80年代後半には独自のジャパニーズ・フュージョンシーンというのが形成されて、その源流は、彼にあるんじゃないかと言われてるんですね。はい、で実はアメリカの方ではね、そんなになんか深掘りされなかったらしいんですけど、
はい、
スムースジャズの方向にシフトしていったアメリカの一方、日本においてはこのポップさが受けて、
ああそうなんですか、
これが日本で受けてて、まあ、多分日本の、まあ、CM とかに使われた、なんでそのアメリカ本土では、まあ、ムーブメントはあったんですけど、そんなになんか流行ることはなかったんですけど、はい、日本の方がこのちょっとポップな感じがいいねっていうことで少し流行ったっていう面白い経緯があるんですね。
はい
はい、そしてスムースジャズとは何ぞやということなんですけども、はい、まあ、昔東京 DJ ブレディオでも、はいはい、ちょっとジャズの回で少し触れたことがありますが、
はい、
スムースジャズとは1980年代末にアメリカのラジオ局が使い始めた、名前なんですね。はい、ジャズのジャンルに関する音楽用語の一つとされています。はい、フュージョン、クロスオーバーの流れから派生した様式で、1990年代にはジャンル名として確立されましたということなんで、はい、80年代の頃はまだもやーっとしたんですよね。で、まあ、なんとなくいろんなのが出てきて、結局こういうのが、まあ、スムースジャズだよねという風になったのが90年代ということです。はいはいはい、スムースジャズは聞き心地がいいことからテレビやラジオの BGM で使われることも多いということですね。はい、あとイージーリスニング、ミドルオブザロードの現在進行形であるとも言えるそうなんですね。
はい、
アメリカにはスムースジャズ専門のラジオ局がありまして、アメリカのビルボード誌によると、スムースジャズはフュージョンとともにコンテンポラリージャズに属するとされているそうです。はい、まあ、この辺のジャンルはね、結構掘り下げるとね、こう大まかに言うとこのジャンルだけど、中に入っていくとこうやって分かれていくみたいな、ちょっと細かい分類があるそうなんですけれども、
はい、
フュージョンジャズっていうのは、あ、ごめんなさい、スムースジャズっていうのは、まあ、今聞いたようなものとか、はい、あとはケニー・ジーみたいなね、甘いサックスの入ったやつとか、とノーマン・ブラウンみたいなかっこいいギターが、はい、聴けるやつもあったりとかですね、結構奥が深いジャンルです、はい、でも基本的には清涼感がある、
あ、
そしてメローであると、はい、いうジャンルがスムースジャズだそうです。じゃあ違う曲をちょっと聞いてみましょうか、
はい
はい、違うアーティストのスムースジャズなんですけど、ピーター・ホワイトの Do I Do という曲を聞いてみましょう。はい、やっぱ軽快ですね。なんか CM ソングにいいっていうのすごい分かります。
そうですね、いや、なんかなんていうんですかね、まあ、よくあるフリー素材とかで使える音楽っていうんですかね
なんか時代が変わって今だとこういうのがフリー素材になってるんですね、
はい、ですよね。なんかどうスーパーとかで流れてそうな感じっていうんですか
でもやっぱり好印象ってところなんじゃないですか。
そうですね、なんか万人に受けるというか、あんま嫌な気はしない。
そうですよね、嫌いな人になそうですよね、こういう曲は、はい、なんか、はい、例えば、はい、デートで車に乗ったらこれかかってたら、はい、なんか浅いのか深いのか分かんないみたいな、この人
確かに、
ね、なんでこれかけてんだろうみたいない
や、なんか
つかみどころなくない？
そうですね、
BGM としてみたいな、はい、謎めきじゃないですか。
確かに狙ってんのか何なのかっていう、ね、
もう一周回ってここにたどり着いたのか、どういうこと、はい、じゃあ次行きましょうか、はいはい、ピーター・ホワイトさんのホームワードバウンドという曲です。これはちょっとメローかもしれないです、
ね、そうですね、
なんかこれアルバムですかね、なんか YouTube のジャケットが飛行機みたいなのがなってるんですけど、はい、ジェットストリームみたいな感じですかね。
そうですね、ミュージックフォースターラック
スエアラインズ、ね、はい、やっぱ飛行機のなんか乗ってる時にこうイヤホンで聴ける音楽セレクションに入ってる
そうなんってことですから、
快適な空の旅をお楽しみくださいみたいな感じですよね。
ですね、なんかちょっと疲れてる時とかに聴いたらなんか癒されそうな感じしますね。
ちょっとなんかこうラグジュアリーな感じもあるかもしれないですね、
は
い
は
い、
そうですね、なんか大人の余裕って感じがします。
あとなんか躍動感がないのがいいですね、
は
い、
ああ、そうですね、
静かに淡々と終わっていく感じが BGM に向いてるんでしょうね、はいはいはい、
そうですね、あんまり抑揚つけないんですね、
はい、じゃあ次行きましょうか、ナジーさんのサムシンサムシンです。
機能がなんかジャズっぽいですよね、より。
そうですね、
なんかイメージしてジャズに近いというか、
ホテルのラウンジでかかってそうな感じですね、はい、
そうですね、
歌入ってます
よ、ね、はい
はい、
なんか思ったんですけど、なんかスタイアのこうジャンルごとに棚があるじゃないですか、
はい、
そこになんか AOR っていう昔ジャンルあったんですよ、はい、アダルトコンテンコラリーサウンド、
こう
なんか何でしたっけ、そういう、あ、違う、あれ、アルバム オリエンテッドロックかな、
はい、
なんかね、あるんですけど、それがねスムースジャズに近い、
多
分それをそれ日本で流行ったっていうか使われたのは、はい、多分その棚に入ってたんじゃないですかね。
あ、そうなんですね、はい、いや結構ね、日本人にはこう、はい、合うサウンドなんですよね、
う
ん、
そうですよ、
はい、でもなんか最近はちょっとこういう落ち着いた音楽をあんまり聞く機会がなくてですね、はい、自分で自らこういうのを YouTube とかでかけないとなかなかこう Spotify のおすすめとかに別に上がってこないし、
はい
はい、ちょっと懐かしいので、はい、今回ご紹介してみましたが、はい、皆さんは久しぶりに聞いたと思いますが、はい、いかがでしょうか、ね、実はこういうの意外と嫌いじゃないという方ですね。
そういうことは、はい、この東京 DJ ブレディオ の, リスナーの方々結構年齢層高いので、もしかしたらめちゃくちゃこれについていろいろ教えていただける可能性があります。
確 確かに。ちょっともしなんかいいアルバム持ってるよとかね、はい、なんかもっと奥が深いよとかいうね、はい、方いらっしゃいましたら LINE 公式アカウント、はい、アットマーク東京 DJ まで物申していただきたく、はいはい、メッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、私としてはなんかこう久しぶりにこういうの聞いたら、はい、なんかいいなと思ってて、はい、なんか最近展開が早い曲多いじゃないですか、
はい、
なんか展開とかあんまり考えずにこうゆっくり聴けるってなんか意外と、はい、なんか贅沢だなって思います。
そうなんですよね。ちょうど、はい、そうですよ、なんか最近やった話じゃないですけど、はい、MDF ってねいつも今イベントやってますけど、はい、そこで一緒にやってる DJ で、はい、イルさんでね、はい、DJ 部でこのレディオに出てもらいましたけど、
はい
はい、イルさんがね今シェフやってるお店で、
はい
はい、そこでねかかってた音楽がなんかみんなあれなんか選曲いいみたいになってたじゃないですか。
はい、
あれってなんか今時の曲とかじゃないですけど、はい、やっぱなんか音楽って大事なんやなってなりますよね。お店の雰囲気作りというか、はい、うん、
なんかやっぱりこう、はい、こういう曲調もそうですけど、はい、BGM とか CM に使われたりとか、はい、何かしている時にちょっと寄り添ってくれるぐらいの音楽って、はい、こう話が進むような、まあ、レストランとかにも相性が、はい、あ、そうです、いいと思うんですよ。
会話を邪魔しないけど乗れる曲というか、
あ、大事ですね。
なんでしょう、こうなんか今のそういうなんかスナックミュージックって言ったりするみたいなんですけど、はい、TikTok とかで流行るような曲とかって、
はい、
まあ、なんかアテンションするというか、 なんかその耳に残るように作ったりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
イントロもなくしてとにかく歌い出しから入ってとかっていう、はい、まあ、なんかそのマーケティングされた曲とか、
はい、
なんかそういうのじゃない曲を聴いた時になんかいいなと思うというか、
わかります、
落ち着けるところというか、はい、
そうですね、はい、なんか印象に残っちゃうとやっぱこう気持ちがそっちに持っていかれちゃうので、
そうです、
会話できなくなっちゃうんですね。
そうですね、はい、
でもこのぐらいのなんか柔らかいサウンドで気持ちよい感じだと、はい、なんかいい感じに会話も進むし、
そうなんです
ね、なんかいい曲だなと思いながら、はい、その場に入れるという絶妙な感じかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
はい、もしですねこういう曲懐かしいなとか思われた方はですね、私YouTube でいろいろ掘っていましたらですね、はい、すごくいいチャンネルを見つけたのでご紹介したいと思います。チャンネル登録者数は 1.45 万人ぐらいなんですけども、はい、KJC ミュージック、ミュージックはですね MUZIQUE でミュージックですね、はい、KJM ミュージックで検索すると、その方がですねいろんなジャズフュージョンの音楽を収集して、
はい、
アップしてるんですね、はい、YouTube アカウントなんですけども40年以上にわたって集めているコレクターの方らしくてですね、結構70年代80年代そして90年代のアーカイブで、結構絶版になった音楽も投稿してたりするので、
はいはい、
こうジャズを聴きたいなって先ほどみたいなジャズフュージョン聞きたいなっていう方はですね、はい、この方は聞いてみるといいかもしれないですよ、
はい
はい、ぜひぜひフォローしてみてくださいということで、はい、本日はですねジャズの、極楽ジャズの貴公子ダン・シーゲルと日本のスムースジャズについてご紹介いたしました。
イエーイ、はい、
はい、
じゃあ続きましては
奇跡の一曲の方行きたいと思います。
はい、今回はは
い私の曲をご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらはですね最近買ったレコードなんですけれども、
また買ったんですね、
はい、アンビエントハウス、はい、ディープハウスとも言いますけれども、
はい、
ちょっと奥が深い音楽ってどういう音楽のことを言うのかなっていうのを考えた時にですね、はいはい、この曲がすごい浮かんだのでご紹介したいと思います。
はい、かっこいいですね。
かっこいいですね、
はい、すごいですね。最近なんか
振り幅がよく分かんなくなってきちゃって、
わけわからんことあってますね。
いやもうなんか80年代のブラックコンテンポラリーを掘った次の日にこういうの掘ったりしてもわけわかんない。は旅しすぎみたいな。
旅しすぎですね。
いやなんかこういう曲って DJ 始めた時は良さが分からなかったんですよ、
はい、
なんかかっこいいなと思いますけど、なんか自分の中で引き出しがないから、はい、なんて言っていいか分かんない、まあ、今も分かんないですけど、
はい、
なんかでもすごいこう可能性を感じてて、
はい、
DJ として使うのだったらもう朝方のラストに、はい、明るく締めるんじゃなくてシリアスに締めるっていう、なんか、はい、みんな何これみたいな感じで終わるときに伝えたらいいなとか想像を働かせながら、まあ、このレコードを買ってみたんですけども、はい、これはなんか私の中では聴く くというより浴びるという曲で、降り注いでくる感じがすごい気持ちいいなという曲です。ぜひね、すごいいいサウンドシステムで聴きたいです。
いや、今もう絶対ベントで朝聴きたいと思いました。
ですよね、
はい、
これなら気持ちよく帰れそうって思いません？
思いました。
うわ、
イメージできましたもん。
できました。
はい、
はい、
こんなんかけたらもうかっこよすぎでしょ
これかっこいいですよね。はい、じゃあちょっと名前を紹介しますね。
はい、
これはですね、ラース・バート君という方の、トランセンド超越という曲。
ラース・バート君っていうバート君さんですね、はい、
バート
君みたいな。
バート君さんですね、はい、トランスセンド超越という曲ですね。まだ曲のタイトルも神秘的じゃないですか。はい、この曲すごいですよ。ちょっと後半の方に持ってってください。中盤から後半ぐらいですね。入ってくるんですよ、低音が。これでもうなんか、
あかんですよ。
でちょっと最初は物足りないなと思うじゃないですか、はい、ここで低音がグワッと入ってきた時にうわーってなるんですよ。
熱な、
はい、これでもういっちゃってください。
どうやって見つけるんですか、
こんなどうしたんですかね、はい、分からないですね。
すごいっすね。
謎になんかいろいろこうザッピングして買ってたうちの一枚で
EDM の DJ やってた人と思えない
そう
ですね、すごいですね。
そうですね、ここまでたどり着けました、は
い、すごいですよ、
は
い。
これはですね、2021年の12月10日リリースなんで、
はい、
1年前ぐらいですかね。
結構新しい曲なんですね。
そうですね、結構古そうなサウンドに聞こえません、
ね、しかもレコードで聴いてるって言ってたから、
は
い、
これはですね、はい、すごい気持ちいいピアノの旋律がですね、
はい、
いいなという曲なんですけど、はい、じゃあですね、次 の、 このカップリング曲もおすすめなんで、はい、もう一曲聴いてみましょうか。 Every Morning I Meditate という毎日瞑想という曲なんですけど、
はい、
これも鳥の声から始まってなんかね、成仏してくださいみたいな感じの、はい、曲なんですけど、どっちも
いや、なんか疲れてます。なんか
疲れてる、癒
しを求めてますよね。
ちょっとね、はい、ちょっとそうかもしれないですね、
はい、
ジャズフュージョンの方行っちゃったりとか
そ, う
そうかもしれないですね。これもですね、中盤から後半の方行ってみてください。
これこそさっきね紹介したスムースジャズのトップと、
そうですね、ちょっと近いですよね、はい、なんかこれはすごい、まあ、瞑想という曲なんですけども、はい、なんか天国にいるような感じの、はい、
なんか別の形のこの爽快感といいますか。
そうですね、はい、多分さっきので成仏して今天国にいるっていうまあでもね、
そういう例え
です、はい、音楽でこう癒されることもありますので、はい、もしですね、出演した方とかお仕事で疲れた方はですね、はい、ラース・バート君さんのですね、はい、トランスセントというレコードをぜひ買ってみてください、
はい、
おすすめです。この方ですね、ライブセットもやっていてですね、すごいかっこいい動画上がってたんで聞いてみましょう。そうですね、レコードストアデイの時になんかライブセットを特別やってたらしいんですけど、はい、なんかその曲もかっこよかったんで、
レコードストアデイやりましたね。
はい、やりましたね、前の回の時に。
めっちゃ最初の方にやりましたね。
いや、なんかコロナでなんか中止になったりとかで、はい、なんかいろいろね、紹介した年はなかったりしたんですよね。
はい、
はい、なんかレコードストアではね、年に1回のレコードがね、はい、こうちょっと安く手に入ったりとか、はい、全部のレコード屋さんがね、ちょっとパーティーみたいな感じで盛り上げてくれるイベントですけども、
はい、
そこの一角で、まあ、演奏してたんですけど、
おー、いいですね。なんかシンセサイザーとか持ち込んで、
はい、めちゃめちゃかっこいいライブセットで、ね、
はい、
この人のやっぱりこうメロディーのね、はい、作り方がすごいかっこいいなと思って。
いいですね。
でもやっぱ基本的に気持ちいい、
はい、
こういうのってなんかディープハウスなんでしょうけど、
はい、
ちょっとテクノっぽさもありますよね。
そうですね、
なんかミニマルとかになるん
です
か
ね。なんかこういうライブセットでハウスっぽいのやるのって、それこそ僕の結構好きなセッションビクティムみたいな感じの、なんかこうあんまりいない感じがかっこいいですね。
そうですよね、
だいたい機材いっぱい並べてやるのってテクノ多い
ですね。そうですよね、なんかこうギリギリハウスな感じでこういうのやるのってあんまりアーティストさんいないんで、かっこいいですよね、
はい、
じわじわ系で
作業用じゃないですかもう完全に、
は
い、
そうなんですよ。なんかこの方あんまり目立つ音とかはやらないんですけど、はい、地味に攻めてくるんですよね。
地味に攻めてますし、この感じでも結構もう今この、ね、周りのお客さんいるんですけど映像の結構乗ってますね。
ですよね。なんかめちゃくちゃこうしこし、なんかビートキックが太いとかそういうこともないんですけど、はい、このなんかグルーヴがずっとこう続いていくと、はい、なんかみんなこう気持ちよくなってくる。
そうですね。
かっこいいですね。はい、ぜひあのラース・バートくんチェックしてみてください。
はい。
はい、では次のコーナー行きたいと思います。リスナーさんからのお便りのコーナーです。お便り来ておりますでしょうか。
はい、来ております。イエーイ。はい、
ご紹介をお願いいたします。
はい、2022年12月18日ソリッドバイ東京 DJ クラブありがとうございました。ライブ配信良かったです。
おありがとうございます、
は
い、
キューベックさんと杉彦さんをソニーのテレビで見られました。
うわ、テレビで映して見てくださってたんです ね、
そうですね。
パソコンじゃなく、
はい、もう皆さんねお気づきかと思いますけども、
はい、
ちょっと持っていますね、コロナももう新型なんてことないし、私も名古屋のクラブ行ったりしてますから、東京渋谷の方も似合ってますね。またラジオ楽しみに聞きます。どうよろしくどうぞ。よろしくどうぞといえば、はい、
パトリックさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
いや前回ねあのソリッドの時に配信やりたいということでね、
はい、
あの DJM の機材を持ち込んでですね、はい、ライブ配信やってみたん
ですけど、カメラがバージョンアップしたことはお気づきだったでしょうか。
お、
はい、
気づいていただけましたでしょうか、はい、パトリックさんね、課金もしてくださったんですよね、
はい、
応援ということでありがとうございました、はい、あれはですねちゃんと、私たちが着服することもなくソリッドの皆さんにですね、はい、お渡ししておりますので、
はい
はい、今後もご支援よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
皆様の、ね、お酒代となったのかもしれませんけれども、はい
はい、
ということ で、
ありがたいです、ね、
お便りいただけて嬉しいですね、
はい、
ちょっと最近、ね、配信が滞ってたんでちょっとお便り減ってきたんじゃないか
と、ね、復活していかないといけないんで、
はい、ありますけど、もしこれを、ね、聞いた方はですね、はい、面白い情報とかあとなんかこういう素敵な曲あるよとか、
はい、
なんかねあのそういうのでも全然いいので気軽にメッセージいただければと思います。
はい、
はいはい、ではイベント告知のコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、
東京 DJ 部主催のイベント、ソリッド、リキッド、ガス、そして私たち AMA とキットカットがオーガナイズしている MDF というイベントはどちらも毎月第3日曜日17時から22時半まで、東京青山にあるはい青山にて開催しております、
はい、ソリッド、リキッド、ガスはですね、一月ずつ交代でやっておりまして、
はい、
次回はですね1月の15日の日曜日に、はい、リキッド、
はい
はい、これは B1、 あ B2 ですね、
はい、
で B1 が私たちがやってる MDF というところあの MDF というパーティーで、はい、お雑煮
はい、お雑煮食べ放題、はい、
食べ放題やっておりますので、はい、ぜひ ね、 気軽に。
もともとビオレッタでやってましたけど、こうやってね、はい、あの2階建てのフロアのあるところでやらせてもらえるようになったので、
はい
はい、僕らのやってた122が MDF に変わり、
はい
はいはい、でソリッド、リキッド、ガスを一緒に開催することができるようになったと、
はいはい、いやなんか行ったり来たりできていいですよね。
そうですね、はい、お腹すいたら上がってくるみたいな感じになって
ます、はい、まあね、DJ 部の人たちはどんな人なのかなっていうのが気になる方もですね、はい、気軽に遊びに来ていただければと思います、はい、なんか DJ 部の雰囲気が分かるので、で次こうご帰省やってみたいなという方はですね、はい、もう先に仲良くなっておくと楽という、
は
い、
そうですね、
ありますけどね、
はい
はい、
ですね、
ぜひぜひ足を運んでみてください。
はい、
はい、ただいまこのレディオは Spotify ポッドキャスト、 Apple ポッドキャスト、 Anchor、 ノート、 Mix クラウド、 ポケットキャストの7種類から視聴することができます。東京 DJM のウェブサイトもありますのでそちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは東京 DJ.jp です。また LINE 公式アカウントにお友達追加をよろしくお願いいたします。こちら東京 DJ 部の部員になっていただきますと DJ 部のニュースが一番早く届きます。半期に一度だけ練習会の、募集も行います。また、プレゼンの企画や音楽に関する豆知識なども配信しておりますので、ぜひぜひ DJ をやっている方また DJ でない方も気軽に LINE 登録していただければと思います。そしてこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。 LINE 公式アカウントはアットマーク東京 DJ、 アットマーク東京 DJ となっております。またこのレディオは現在協賛してくださる方も募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができますので、ご興味のある方は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
A 名でした。